私は若い頃から見た目が可愛くないため男性には好かれませんでしたっていうその気持ち、めっちゃわかります。いや、なんか顔じゃないよとか言う人いるじゃないですか。でも、そのもともと可愛い人とか綺麗な人から「いや、顔じゃないよ」とか言われても説得力ないと思うから、ちょっと勇気を出して私はここで告白するんですけど、私美容整形してるんですね。もともと目がめちゃめちゃちっちゃくて、一重で、もうほんと目上げてんのか上げてないかくらいの目の小ささで、まあいわゆるブサイクで、だからやっぱ中学校高校ってずっと彼氏もできなかったし、私はやっぱその見た目が可愛くないから男性に好かれないんだって思ってたんですよ。だからその気持ちすっごいわかります。で、私もそう思ってたから、だから整形したんですよ。19歳くらいの時ですかね。最初はプチ整形で、まあ、なんか糸で3万円ぐらいだったかな、なんか糸でこう二重の線を作ってっていうことをしたんですけど、まぶたの脂肪が多すぎて、あともともと目がちっちゃいので、多分なんか糸だけじゃ足りなかったみたいで取れちゃって、もうなんか、なんか私のこの、分厚い、一重の目は 切開じゃないとダメなんだなって思って、プチ整形をの。をして2年くらい後です。1年後くらいですかね。切開したんですよ。もう本整形、ちゃんとしたガチの整形。40万か50万くらいかけて、切って、で、糸じゃないや、まあ、糸で縫い付けて、で、後でそれ抜歯して、もうだから本格的な切開の二重の手術をしたわけですよ。もうめちゃめちゃ痛くて、もう、なんか歩けないし、でも宇宙人みたいに顔が腫れ上がるし、でもやっぱこんだけした、して、今の顔なわけですね、私は。で、多分その今の多分動画レッスンで見た感じだと、まあ、二重だし、まあなんか一般的にそんな、なんか多分ブサイクではないと思うんですよ。まあ50万かけてますから。そう、50万と、あとめちゃめちゃ痛い思いをして苦労して手に入れた二重だから、なんか、まあ、それなり、見た目それなりだと思うんですけど。でも不思議なことに、びっくりすることに、可愛くなってもこう二重の目を手に入れても、あんだけ痛い思いをしても男性には好かれなかったんですね。だからその美容整形をしたからこそ、あ、見た目じゃないんだっていうのを私は身をもって体感したから、ちょっとこれメルマガとか、無料のメルマガとか、あとブログでは一切公開してないんですけど、ちょっと私は美容整形してるっていうのはちょっと告白しました。だからね、もし、いや、私だからともみさんの顔とか知らないですけど、ともみさんがもしその自分の顔に自信がなくて、自分がブサイクだと思ってて、だから自分は男性に好かれないんだって思ってたとしたら、その気持ちはすごいわかります。私もそれを経験したから。でも、じゃあ美容整形したらどうなるかっていうと、別に美容整形したからといって、いきなり男性が寄ってくるわけでもなく、いきなり恋愛がうまくいくわけじゃないんですよ。でもこれよく考えたら結構当たり前というか、だって結構ブサイクな人でもちゃんと結婚できてる人はできてるし、ブサイクでも太っててもガリガリでも結婚してる人はいるし、逆にめっちゃ美人でめっちゃ可愛くても結婚したくてもできない人がいるわけですよね。だからやっぱね、見た目じゃないんですよ。だから私も、見た目だと思ってたんですけど、まあ、整形して可愛くなったその顔になってからも、しばらく恋愛はうまくいかなかったから、だから結局そうじゃないんですよ。それはやっぱ整形して2つの顔を経験した人じゃないとわからないと思うんですけど、そうです。で、年齢を重ねると露骨に若い子とは違う態度を取られることも多くなりましたっていうことに関して、まあ、ちょっと私は今まだ29歳ですし、なんか年齢じゃないんだよとか私が言ってもその説得力がないと思うから、これはちょっと私が、運営しているその国際結婚したい女性たちのコミュニティメンバーの、お話なんですけど、まあ、だから50歳とか、50代の人とか40代後半の人とか、多分それくらいなんですかね、ともみさん、わかんないですけど、まあ、なんかそういうそれくらいの年齢層の人たちが、まあ、私が運営するそのコミュニティ、国際結婚を目指す会のコミュニティにはいるんですけど、まあ、その人たちも全く同じことを言ってましたね。まあ、若い子と露骨に全然違う扱われ方とか、まあ、ちょっと40を過ぎたあたりからもうなんか老人扱いとか、まあ、なんかそれってその男性からの扱いだけじゃなくて、まあ、その仕事に関してもなんかこう支障をきたしてくるというか なんかやっぱりその再就職とかってなった時にこう厳しいとかね、なんかそういうのも含めて日本ってやっぱりあの若さが、女性には若さが求められるっていうのがすごくあるんだなっていうのは、あの私自身はまだ経験してないけど、そういう私のその経営するコミュニティメンバーの人から聞く感じ、あのそういうもんなんだなって思います。でやっぱその私の運営するそのコミュニティのメンバーはそれで、やっぱ日本にいる限りあの年齢でジャッジされる、でも年齢は若返らないから年齢なんか関係ないところに行きたいって思って、まあ、やっぱ国際結婚を視野に入れるって人がすごく多いですね。で実際カナダってマジで年齢あの聞かれないです。あの中身で見るので、みんな、私もやっぱびっくりしたんですけど、で本当あまりにも年齢を聞かれないから、なんか私も自分の年齢忘れちゃうんですよね。全然聞かれないし、そういう年齢の話にならないから、本当にあの なんていうんですかね、年齢でジャッジされちゃう日本で苦しんでいた、まあ、30、40、50の代の女性がカナダに来て素敵な男性と巡り合って、年齢なんか本当に関係ないよって思ってる人と幸せになるっていう人がすごく多いです、カナダで。やっぱり、うん、なんかやっぱ日本ってそういうあるんですよね、あの若さが全てというか若さ信仰みたいなのが。そうで、そういうものだと思ってましたが、カナダに短期留学した時、クラスメイトやカナダの若い男性の先生は私を若い女の子と同等に扱ってくれまして、そう、まさにそうなんですよ。でそれもあるし、これであの感情のナビゲーションシステム来ましたね。自分が幸せになるためのナビゲーションシステム、あのもしかしたら外国人の方が自分に合う男性がいるんじゃないかっていう感覚来てますよね。感覚に従ってほしいんですよ。これね、私も全く同じでした。整形までして可愛くなったのに恋愛がうまくいかないと、いい人が現れないっていう状況だったんですね、あの日本で資生堂で働いてた時も。でそういう時にあの、まあ、カナダ留学の時を思い出してみたら、なんかまあなんか自分のことよ、私のことこの人好きなんじゃないかみたいな勘違いしちゃうようなくらい、なんかこう女の子扱いしてくれて、なんか私もやっぱり、あ、なんか日本の男性ではこういう扱いを受けたことないなっていう扱われ方を私もカナダでして、そこでやっぱ感情のナビゲーションシステムが来たわけですよ。あ、なんか私はカナダで幸せになる人なのかなって、外国人男性に好かれるタイプなのかなって思ったから、これまさに一緒だなと思って、うん、でまた彩香さんと同じように、私もカナダで幸せになって日本で私をダメ人間扱いしている人たちを見返してやりたい気持ちも実はかなりあります。これもめっちゃわかります。私自身そうやって恋愛でなかなかうまくいかなかったりとか、まあ、仕事でもこうすごくつらいって思いながら無理してやってたりしてた部分があるから、散々バカにされたし、なんか、うん、やっぱ悔しかったんですよね。でも私からすると、あのともみさんはダメ人間じゃないですよ。だって15年間もちゃんと頑張れてるんだから。ただなんかその頑張る方向を間違ってるんですよね。あの私ほら1年半で辞めて、もう社会人なんかできないですよ、もはや。絶対日本で社会人できないから、あの正真正銘のダメ人間の私からすると、いやいやいや、ともみさんはダメ人間じゃないよって私は思いますけどね、うん、あとそのともみさん、やっぱりだって15年間頑張ってきたわけじゃないですか。そういうやっぱ安定が大事だとか、あの私はここで働くしかないんだって思い込んでたから、あのいやいやながらもそうやって頑張るっていうことをしてきたわけですよね、体が壊れるほど。でもその頑張る方向を、そのやりたいことを、やりたくないことを頑張ってやるっていう、その頑張るじゃなくて、やりたいことをやるっていう方に頑張るエネルギーを注いだら、もう本当にそんな今みたいに苦しまなくても全てがうまくいきます、うん。